第一章錬磨1石水誕生。男子にござります。屋根を突き抜けるほどの甲高い声が響くと、父親の善次右衛門が勢いよく駆け寄り、力任せに障子を開ける。でかしたぞ、おしげ。あまりの声の大きさに、赤子を産湯に落としそうになる産婆。
旦那様、そんなに大きな声を張り上げたら、赤ん坊がお腹に戻っちまうよ。
すまねえ。我が子との初対面を果たした善次右衛門。腫れ物にでも触るかのように、恐る恐る抱き上げるのだが、泣き声の大きくなる赤子をどうすることもできず、そそくさと妻のおしげに預けてしまった。一方のおしげ、夫とは対照的に赤子を手際よく胸に抱き、優しく頬をなでる。赤子は安心しきった様子で、すやすやと眠りにつく。おしげは誰の目から見てももう立派な母親の顔つきになっていた。しばらくすると今度は奥の方からそろりそろりと足音が聞こえてくる。障子に近づく人影、静かに戸が開けばそこには満面の笑みを浮かべる祖父田左衛門の姿があった。日立の国松岡郷赤浜村の長久保家は庄屋役を務める家柄であり、家長の田左衛門夫婦、長男の武平夫婦、次男の善次右衛門夫婦の3世帯が同居していた。享保2年1717年のこの年は、長男夫婦の第一子春芳を亡くしており、田左衛門は孫を失った悲しみと家計が途絶えてしまう憂いに苛まれていた。長久保家にとって忌まわしいこの年が一日も早く過ぎてほしいと願っていた最中の11月6日、次男夫婦に待望の男の子が生まれたのである。一転して吉兆がもたらされたことを田左衛門は大いに喜んだ。そして立派な跡継ぎに育ってくれることを祈り、祖父の名を取って伝五兵衛と命名。後にこの赤子は源五兵衛と名乗り、郷を石水と称するのであった。季節は過ぎ、家中の愛情を一手に受け、すくすくと育つ石水。おぼろげながら足腰も立つようになると、かゆのぶ上積みや母が柔らかく噛んだ穀類も食べられるようになったのだが、離乳食が多くなるほど脊髄の食は細くなり、熱を出すことも多くなっていた。おしげは農作業の合間に何度も家に戻ってくるのだが、どうしてやることもできず見守るしかない。その悲しげな後ろ姿にひしひしと田左衛門の心は痛む。何としても孫を丈夫に育て、お家のために残り短い余生を捧げる。それが家長としての最後の務めじゃ。強い意志を胸に秘めた田左衛門は、うなぎやナマズを取った。薪を集めに森に分け入っては、くるみを拾い、時には斜面に群生する 山芋を掘ることさえ厭わない。その献身的な姿は、自分の命を削っているかのようでもあった。こうした努力の甲斐もあり、同年代の子と比べると小柄ではあったものの、積水は大病を患うこともなく成長していったのである。太平洋からの海風が新緑の稲穂を揺らす。その音を子守歌代わりに籠の中で眠る積水。穏やかに流れる時間。寝顔を見ているだけで太左衛門の苦労は吹き飛んだ。
積水が一人歩きするようになると、今度は太平洋が積水の遊び場となった。波と戯れ、砂浜で寝転ぶ姿は子犬のようでもあり、水しぶきを浴びた笑顔がキラキラと美しい輝きを放つ。遊び疲れた積水を背中に覚えば、寝息とともに温かいぬくもりが伝わり、祖先の血を新しい世代へと引き継ぐ安堵感に包まれる。そして太左衛門は決まってこうつぶやくのであった。海は命の源じゃ。潮風で遊ぶ積水はきっと丈夫になるぞ。かつて長久保家の祖先は駿河の国で長久保城という小さな城を用意していたのだが、北条氏綱に攻め落とされてしまう。城を奪還すべく再起の時を狙うも、北条氏に戦いを仕掛けるだけの兵力を集めることができず、流浪の旅を続けるうちに、那古曽の関の手前にある枚方港へと流れ着いた。その後、豪族の久保田十郎のもとに身を寄せ、野伏に落ちてしまったのだが、領主の久間氏に仕官を果たすと、伊達照宗の軍勢を相手に功を挙げる。しかし佐竹氏との戦いで深手を負い、それが元で戦場を離れると赤浜村に移り住み、藩士藩農の日々を送るようになっていたのである。それから長久保貞中の代になって刀を桑に持ち帰る決意をし、はや120年もの歳月が過ぎようとしていた。
ドドーン！
突然、大きな入道雲が空を覆い、天空を引き裂くほどの稲妻が響き渡る。太左衛門の至福の時を奪うかのように呼応し、強さを増す太平洋の荒波。大きく岩肌にぶつかる音。まるで長久保家の運命を象徴するかのごとく荒れ狂う空と海。言い知れぬ不安を覚えた太左衛門は、自分に言い聞かせるようにつぶやいた。
大丈夫じゃ、積水。わしがついておる。大丈夫じゃぞ、積水。
享保5年1720年8月29日。もうじき3歳になろうとしていた積水。いつものように海に出かけるべく太左衛門の体を大きく揺すった。
爺様、海へ行こう。
今日の太左衛門は縁側に横たわったまま動かない。微笑んでいるのかと見まがうほどの 穏やかな寝顔。積水は不思議そうに見つめるのだが、一向に起きる気配のない太左衛門。とうとう積水も太左衛門のそばで寝てしまった。どれほどの時が経ったのだろうか。積水は母に抱き上げられ、目を覚ますと、先ほどまで静寂に包まれていたはずの縁側には、せわしなく歩き回る村人。その状況を飲み込めないまま、ふと思い出したかのように尋ねる。
爺様は？
何も答えず、ただ黙っているおしげの頬に、一筋の涙が流れる。喧騒の中に輝く母の透き通った涙。いつもと違う雰囲気を察し、再び母の背中で眠りについてしまった。そして積水は何度も笑みを浮かべる。まるで太左衛門と遊ぶ夢を見ているかのように。その寝顔を見た善治右衛門、ぽつりとつぶやく。積水の笑顔が何よりの供養じゃのう。翌年の享保6年、1721年12月17日、太左衛門の後を追うように、祖母が亡くなると、再び忌々しい空気が長久保家を覆い始めるのであった。